ラジオパワ
ロ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。梅雨真っ盛りです。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、梅雨だから眠いかなかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。眠い
眠い、
うん、あの梅雨、まあね、ここのとこよくね、私も話もしましたけど、はい、気圧とか、うん、いろいろ天気でね、あの体調が悪くなるっていうのがね、あの、
はい、
解明されてきてますよね、はい、どんどんね、はい、で私もまあ昔からそうだったんですけど、なんかここのとこやっぱり頭が重いとかいうのはやっぱ気圧だったりとかね、うん、しますけれども、どうもね梅雨明け少し早そうなんですよね、はい、なんか気象庁の予想によると例年より、
うん、例年は7月
だいたい20日前後、
はい、
うん、21日とかっていう予想が多いんですけども、うんうん、なんかちょっと早まりそうですって言っていました。うん、まあでも梅雨入りもなんかね、あの昔みたいに今日からですとか、うん、そういう感じじゃないから入った模様ですみたいな感じだからね、はい、ちょっと分かりませんが、いやどっちにしてもあの大雨がね、
雨西日本すごいですよね、
は
い、
もうあの被害も大変なことになっていて、ね、
はい、
いや本当にね、あの被害に遭われた方には本当にお見舞い申し上げます、はい、でまあ、あの備えあればですけれども、本当に雨ってどうにもならないですよ ね、うん、
ね、
うん、備えたくてもうん、なかなか難しいというか、一番あの防御しづらいというかね、うん、あの難しい災害だと思いますけど、本当にあのお気をつけてお過ごしいただきたいと思います、はい、でまあ、雨もね、あの関東地方もまあずっと雨降っておりますけれども、まあ、でもこんだけ降ったらもうちょっと早く明けてほしいなというのもね、本音ですね。いやでもね、やっぱり北海道は梅雨がなくていいなって、
うん、
北海道の私のお友達も、はい、あの梅雨ないよっていつも言ってますんでね、うん、いいなと思いますけれどもね、はい、まあ、でも早く明けてちょっとカラッとした、ね、天気になってほしいなと、うん、まあね、コロナ禍もまだまだ、うん、落ち着いてないので、ここにいろんな災害が、ね、あのプラスされてしまうとちょっと本当に苦しい、
ね、避難したもね、うん、避難所でもね、やっぱり密にならないようにしないといけないから、
うん、そう、あのちょっとテレビの方で見たんですけど、うん、なんか避難所のそのやっぱり管理もすごい大変ですね、はい、あの体育館の中とかもすごくあの間隔を空けて、はい、でもちろんアルコールとかも用意してだから、はい、あの避難所開設にあたってもものすごい、うん、いつもよりも何倍もね、うん、気を使わなきゃいけないと、とても大変な状況だと思います、
はい
はい、まあ、早く開けてね、あのカラッとした天気が戻ってくるのを待ちたいと思いますが、話題は変わりまして、今年ね、はい、あの7月に皆さん4連休だってことを知らない人多いと思うんです。
お、
意外と、
ね、うん、ちょっとコロナでいろんなイベントが変わってしまっているのから、
ね、うん、まあ、そもそもオリンピックが、
はい
はい、ない、あのないので、うん、開会式のはずの日が、実は祝日だったということを、うん、まあ、最初はすごくみんな意識したと思うんですけど、うん、オリンピックもちょっと延期になり、今年じゃなくなってなくなっちゃったから忘れちゃってるというかね、うん、そんな感じの方も多いかなと。実は7月の24日が祝日です、
うん、
はい、
連休ですもんね、
はいはい、で23日が海の日、
うん、
24日がスポーツの日で、この日が開会式のはずでした、うん、そして25日土曜日、そして26日日曜日ということで、ここ4日間実は連休なんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、皆さんご存知でした？私がねちょっと忘れてたっていうかね、あの気づいてなかったですよ。
なおかつ4日は松戸市に聖火、
うん、はい、ね、
リレーがあったはずだったけれども、
うん、先週の土曜日ですけどね、
はい、ない、
うん、そうだからそのことももう本当にね、何があったんだっけっていう風に思い出すのが結構大変で、うん、もう年明けにね、あの2月はこれ、3月はこれ、
そうそうそう、
で4月はこれで、5月はこれで、はい、で全部こう予定してたものが何にもなくなっちゃったんで、うん、その時点で全部こうもうさらっと何もまあ白紙になってしまったんで忘れてしまってたんですけど、うん、本来ならばこの間の4日の日に松戸の周りを聖火リレーが、
はい、そして中央公園でセレモニー
があったはず でした、はいはい、もうそれもなくなっちゃったのですっかりすっかり忘れていたんですけれども、まあ、4連休がありますよということね。あんまり関係ないかな4連休。普通だったらね4連休何しますかみたいな話なんでしょうけれども、
あのとある方は開会式のチケットも持っていたのに
本当
ちょっと幻にならないようにね。
そうなんですよ、私の大学の後輩でもあり、ね、この近所に住むあの子なんですけど ね当たったって、だって開会式だけ当たったっていうのはすごいね、運っていうか宝くじ当たったようなもんでね。
そうで来年またねそのチケットが活用されるように、
ちょっとじっと持ってますって言ってましたけどね、うんうん、だからちょっとそれをね夢見てね、まあ、まだ全然ね落ち着かないのでどっか遊びに行く感じの話もできないし、
できないですね、
うん、相変わらずまたね東京はあの県またぎ、うん、あの都境県境またがないでねっていうねことをあの知事がおっしゃってましたので、うん、行くこともできないんですけれども、まあ私の中の、 あの希望的というかあのおすすめできそうなものはやはり屋外でちょっとね、あの深呼吸しようぐらいのねまあ、広めのバーベキュー場でバーベキューするとかね、ちょっとそれで、まあ、たくさん集まっちゃうと密になっちゃうから、そこはやっぱりマスクしたりいろいろ工夫しながらちょっとお外でいい空気を吸えたらいいかななんてね、思うんですけどね、まあ、気晴らしはしたいですね、本当にね。でそんなねまあ、お外でっていうことの関連でね、はい、ちょっとねお便りをいただきました。
あ、ありがたい、
はい、メールを、はい、いただいたんですけれども、はい、松戸市の八ヶ崎に在住のあんこさんという方からです、はい、で、都内に勤務していますが松戸に帰るとほっとします。で雑多な町なのになんでだろうと思ってたんですが、我が家に帰るまでに木がとても多くて歩いていてこう深呼吸をしながら歩きたくなるような町並み道並みなんですね、と。それがリフレッシュされてすごくお家に帰ると、ああほっとしたと、松戸に帰るとほっとしたと思いますと、まあ、あの木がたくさんあってリフレッシュされるということですね。とても松戸はいいところです。ありがとうございます。そういうお便りです。はい、確かにねいつもねあの公園が多いとか木が多いって話はしてますけれども、はい、まあ、東京から帰ってきて電車降りて、うん、はあってなって、割と駅の近くとかはちょっといっぱい飲み屋さんがあったりとかね、うん、あのそのまま都会の延長なんですけども、ちょっと離れると本当にね松戸ってあの急にもう木が多くてなんかすごく街並みもこうなんて言うでしょうね、まあ、いい意味での田舎っぽさが残ってるというかね、
矢柱とかね、
そうですね、
ね、うん、常盤平とかも ね
だから、うん、もう私もあの松戸の駅から戻る帰る時っていうのは本当にねその繁華街抜けるとスッとね、うん、あのシーンとシーンとするって言ったんですけど、うん、スッとあのちょっと木々とか自然がね、うん、感じられるんですよ。割とどこの駅もそうじゃないかなって思うんですけどね、そこはまた一ついいとこなのかねと思っておりますね。だからそんな感じで松戸のいいとこを再認識しつつ、まあ、ちょっとねあのこれが収まったら、はいね、いろんなとこ行ってみようという気になっていただけるといいかなと思います。あんこさんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
続きましてですね、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸新聞ニュース今回の話題は、お、もうこんな話題ですね。松戸経済新聞上半期 PV1 位は飲食店テイクアウト情報発信でした、という記事です。松戸経済新聞の2020年度上半期ページビューランキング1位に輝いたのは、コロナ禍で市内飲食店のテイクアウト情報を発信していた松戸テイクアウトの活動を伝える記事でした。2位は高級食パン店野上開店記事。以前よりパン関連の記事が注目を集めていたこともあり、市民の関心の高さを裏付ける結果となりました。ランキングは今年1月1日から6月30日までに配信したヘッドラインニュースを集計したものです。上位10位のランキングは以下の通りです。1位、松戸の飲食店応援する松戸テイクアウト70店舗の情報を共有、こちらは4月10日の記事です。2位、松戸に高級食パン店野上、千葉県内5店目、こちらは3月31日の記事です。3位、松戸市長が週末の外出自粛要請へ、東京都の発表を受け、こちらは3月27日の記事です。4位、松戸駅改良工事に今春着手、北千住市川に続き出遅れ挽回へ、 こちら2月21日のニュースです。5位、松戸ゆかりの著名人からメッセージ動画、松戸市の子どもたちにエール、5月12日の記事です。6位、新松戸に大人の駄菓子屋、平成初期にタイムスリップをコンセプトに、こちらは3月6日の記事です。7位、松戸ナンバー交付開始へ、観光や地域振興に期待、こちらは4月14日の記事です。8位、柏に勉強カフェ、社会人にもスキルアップの場を提供、4月3日の記事です。9位、新松戸テイクアウト情報サイト、地元フェスの縁で立ち上げ、こちらは4月23日の記事です。10位、柏に東京2020オフィシャルショップ、公式グッズや雑貨約740点を販売、こちらは3月17日の記事です。松戸テイクアウト、市長の外出自粛要請、松戸ゆかりの著名人からのメッセージ動画、新松戸テイクアウト情報サイトとともに新型コロナウイルス関連記事となっています。自粛下の情報を求める市民の関心がページビューに反映されました。 JR 松戸の駅舎改良工事は東京都に隣接する同市の主要駅であるにもかかわらず、古臭い田舎の駅のイメージを持たれていた松戸駅の整備が始まることを受け、市民の期待の高さがページビューにつながりました。ランク外ではアーティスト滞在施設の制作活動支援14位、インフルエンサーツアーによる観光情報の世界発信16位、都城歴史館の松戸徳川家の収蔵品展17位など、市をアピールする記事が見られました。上半期は外出自粛の影響で過去に遡って記事を読む読者が増えたため、集計外の過去記事もページビューが伸びる傾向にありましたということです。はい、まあコロナ関連でね、いろいろと、まあ、その周辺のニュースということが多かったんですけれども、私ね、やっぱりこの改良工事、駅の改良工事については、はい、そう、すごく嬉しい話だなと。
西口のデッキですよね、うん、
デッキだし、うんうん、あの駅の構内、うん、あの多目的トイレが綺麗になってましたし、うん、これからどんどん綺麗になっていくんだろうなって、ね、本当にね、松戸の駅ってね、あのね、駅の中も含めて終戦直後かよっていうね、うん、ところが多かったのね、うん、そう、あの大きい駅なのに、なんかちょっとここはおしゃれなのに、なんでこここのままなのみたいなところが多かったから、これが少しずつね、西口デッキもそうだし、うん、お手洗いもそうだし、どんどんどんどんこれで綺麗になっていくと使いやすくなっていくなと、うん、ね、だから都内に出るとやっぱり品川とか、まあ、新宿とかもちろんそうなんだけども、やっぱりなんか現代的じゃないですか、すごく、うん、ね、それがちょっとね、松戸だとちょっとなんかあの急にタイムスリップ感があったなっていうのがあったんでこれはちょっと嬉しいですね、
はい、
でいろんな方に使いやすくなるって、エレベーターもそうですしね、うんうん、そうそう、エレベーターもね、できたしね、ホームからのね、
はい、
うん、それもいいなと思いますんでね、そうね、そんな感じが、明るいニュースもまあ途中挟まれつつっていう感じでね、やっぱりテイクアウトすごいね、
テイクアウトみんな関心高いです ね、
うん、本当だから1位がまあ松戸テイクアウトですけれども、はい、新松戸テイクアウトね、これ9位にも入ってますけれども、はい、新松戸 の、 あのビアフェスタとか、あのファーマーズマーケットの皆さんが中心となってということなので、うん、まあ、これもね、あのみんな中心となっていただいたところが地元の皆さんということで、うん、地元で地元をきちんとこうね、やっていこうっていうことが現れてますよね。でそれがもうみんなの関心があるということで、いやでもこう思うとね、本当だったらここに2020ね、あの聖火ランナーとかね、そういう記事が入ってきたのかなとも ね、 ね、もうね、未練たらしくいろいろ思っちゃいますけどね、
ちょっと来年までね、うん、待ちましょ う、
そう、野上ね、あのパン屋さん、うん、で、はい、まあこの時期行列はできないけれどもって言うんだけど、すごい行列がこ う、
そう、並
ん
でますよ、
うん、あの間隔空けて行列だから、うんうん、すごい遠くまで並んでるっていうねのがありましたけどね、はい、そう、野上以外にも何店舗かまたね、うん、あのパン屋さんオープンしてるみたいなのでね、まあちょっとね、食べ比べなんていうのも楽しいかなと思いますけどもね、はい、まあちょっとね、下半期はもう少しちょっと明るいニュースというかね、
そうですね、うん、
なんか良かったねみたいなニュースが入ってくるといいなと思います、うん、以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。で、今も話題にありました松戸ナンバーね、はい、7位かな、松戸ナンバーありましたね、あの交付っていうことで、でこの松戸ナンバーがですよ、あのですよ、すごいんですよ、あの今交付してるんですけれども、 これがですね、なんと関東の7地域同時にね、やりますよってされた交付が開始されたんですけども、7地域の中でなんと最多となっております。松戸愛強いね、みんな、
ね、う
ん、
でもやっぱり見ますよね、松戸ナンバー。
見る見る、
うん、見かける。
そう、意外とたくさん見かけます、はいはい、ですごいですよね。だからもう松戸版図柄入りナンバーは登録自動車1916枚、軽自動車676枚、合計2592枚といずれも同時期に交付が開始された関東7地域の中で最多となっています。ね、だから、うん、松戸ってね、うん、看板しょって歩きたいという方が多いのと、うん、あと、まあ、図柄もすごく、ね、色が綺麗でしたね、
はい、
うん、みんな船橋の人とかに見られたんだけど、うん、とっても色が綺麗ねとね、うん、言われたし、あと、まあ、この辺ってもう何十年か前まではみんな習志野ナンバーということでね、うん、みんな習志野だったんですけども、そこからこう分離されて野田ナンバーというのができまして、で野田と習志野だったら圧倒的に習志野が近い松戸がなぜか野田ナンバーをつけるというねのがあって、うん、でその前にそのちょっと後に柏ができて、ね、で松戸はなぜか柏でもなく野田、習志野でもなく野田みたいな、うん、野田っていう、まあ、野田が悪いわけじゃないですよ、ただ野田遠いのに、はい、野田ナンバーなんだっていうね感じがあったんですけどね、松戸ナンバー、まあ、住んでるとねこれはこれとっても愛着のあるナンバーだと思いますので、はい、そういうことですので、皆さんねよかったらまだやってない方はねぜひ松戸ナンバーに、
はい、うん、
していただきたい、いただきたいなと思っております。でちょっとねあんまり、まあ、私この時期だからとかっていうわけではないんですけど、手作り味噌通信、
はい、
はい、勝手に手作り味噌通信のコーナー、もう
12月に作ったんですか、
1月です、
1月に、うん、私12月にも作ってて、
う、ね、うん、
はい、
1月の大寒、一番寒い日に仕込むと美味しい味噌ができるという日の、はい、そのまさにその大寒の日にですね、うん、だってこんだけ暖冬だったのに雪が降りましたからね、うん、あの日はね、
あの日はね、うん、
で暖冬の日に教えていただきながら作ったお味噌をですね、まあ、ずっとこう熟成家でしてて覗いたりとかしてるんですけど、してたんですけども、まあ、ちょっと前に覗いて、まあ、ちょっとね上の方に、はい、ちょっと白っぽくカビが生えそうなところがあったので、はい、そこは先生に伺ってちょっと覗いてアルコールで周りを拭いてまたちょっと蓋をして熟成してあったんですけども、この間ですね舐めてみました、
うん
うん、もうだから半年経ちますよね、はい、6月7月ですからどんななってんだろうと思って、で見た目の色はとってもね綺麗な味噌の色、
うん、
もうほとんど茶色に近い、うん、
はい、
で4月頃見た時はまだ白っぽかったんですけど、はい、もうどんどんどんどんなんて言うんでしょうね、味噌らしくなっていって、で、まあ、ドキドキしつつ開けてちょっと舐めてみたんですけどね、いやー美味しいね、自分の作った味噌はうまい、うこれうまくできてました、
だからやめられないよね、
うん、やめらない、
一度作ったらね、う
ん
う
ん、なんか味噌作りを教えていただいた時に先生が作ったお味噌を舐めさせてもらった時に、はい、なんてこうなんだ角がないんだろうって思ったんですけど、うんうんうん、自分の作った味噌もねすごく丸く、
うん、まあね、これが手前味噌ってやつですよね、
本当に手前味噌もう文字通り手前味噌なんですけど、ね、丸くて、うん、で私はあえて塩分そんなに控えめにしなかったんですよ、あ、はい、まあ、そこそこちゃんと入れたんですけど、はい、お塩もとてもいいものを使ったのですごくね美味しい、まろやかで、うん、もうなんかお味噌汁で飲むのが、うん、もったいないって言うと変なんだけど、味噌に溶かしちゃって味噌ね、お湯に溶かして飲むよりも、うん、絶対そのまま食べたいってなるような、
うんうん、
だからちょっと夏野菜でもつけて食べてみちゃおうかななんて ね、
ね、
そんなことして舐めてるうちになくなりそうなんですけどね、あれ6キロ4キロ
2キロぐらいだよ、
あれ2キロ全然違うじゃん、うん、2キロでしたっけね、割とでも2キロ、うん、そうかそうか2キロか、うん、
すぐ、
う
ん、すぐ
多分すぐだし、すぐですね、6キロとか言ってる、私どんだけ大きいの想像してる、
う
ん、
合計、4つ作ったので
4つ、
うん、
味噌蔵
8キロぐ
らい、うん、すごいね、
作ってますよ、
味噌だらけじゃん、
12月作って、うん、一緒に作った1月作って、うん、2月にも2つ作ったから、
すごい、
うん、ちょっと
やだ、ちょっと
すぐなくなっちゃう、
やっぱね、私でもああやって舐めてたら多分10月ぐらいに完成って言われた時にはもうないような気がする、うん、そうだからちょっとね来年はというかちょっと仕込み、うん、も私もそんなね8キロはないけど、うん、家族少ないからねだけど2つぐらい、
でも料理にしちゃったらもうほんとすぐ、
うんちょっとあそうだ味噌炒めにしたりとかしてたのねかっちゃんね
肉味噌
肉味あ肉味噌
肉味噌
肉味噌そう今日先週からそう肉味噌食べたくてしょうがないんですよ、うん、あの ねおつまみで肉味噌そうとあるところのおつまみを見て以来ねちょっと肉味噌食べたくてしょうがないので、うん、ちょっと手作り味噌ね、うん、すごいなと、うん、嬉しくなっちゃいますね。うんそうだからその他にぬかをやってたりとかだからもう今年からなんかやたらそういうのに興味出ちゃって、はい、らっきょうとか梅干しとかも挑戦したくてしょうがないというね
今私、うん、焼酎作ってるから
ああそうだ焼酎を作ったらそれ酒税法違反で捕まるんだからね
焼酎じゃなくて果実酒を作って焼酎じゃない
焼酎作って捕まったみたいになるのか
危ない
そうでもなんか何ですかあの果物は
スモモみたいな、うん
庭の
庭の
そうだから庭になってた何かで、ね、
そう
作れるっていうね
本当は梅干し作りたいんだけど、うんうん、なんか ね
みんな
梅方を
梅仕事って言ってね皆さんこう細かくやってらっしゃるからね、うん、だからもうちょっとそういうのにも興味が出ちゃったので私も柄にもなくもう年齢的にはそういうのねつけてても全然いいんですけどね、うん、そうだからちょっと自分のねおつまみとして美味しく飲もうというねいうのがね一番大きいんですけど、まあ、そんな感じでね教えていただいた椎名先生ありがとうございました。また今後も教えていただいて、
は
い、いろいろと私も作る人になりたいなと思ってます、うんはいはい、そしてもう一つね話題なんですけれどもですね PCR 検査あのコロナウイルスのね PCR 検査の全自動 PCR 検査装置こちらがですねなんと松戸の会社が作ってると、
すごい
ですね、うん、もうこれ言われるまで全然知らなかったんですけども、はい、松戸のメーカーが開発しているということなんですね。でこちらはですね6月27日の千葉日報なんですけれどもこちらちょっとね引用させていただきますと新型コロナウイルス感染の有無を調べる PCR 検査をめぐり松戸市のメーカーが開発した全自動の検査装置が注目されています。検体を装置に入れれば全自動全部ね自動で検査できるため医療従事者の感染リスク減や時間短縮につながります。国内販売に向け厚生労働省に保険適用を申請中。第2第3波をに備え検査数を増やす手立てとして病院など300施設への導入を目指しているということなんですね。まあ確かにねあの検査の、うん、あの絵をねあの写真とかあと画像を見るとこう目の前で鼻の中にこう、はい、ピュッと入れたりとかすると、うんうん本人はそのつもりなくたって当然くしゃみ出ますよね、はい、そうするとそれをやっぱり防護服とか着ていても浴びなきゃいけなくなっちゃってた、うん、でもそれが全自動だとしたらこれはすごい、うんうん、ですよね。あそっかでも検体の採取に関しては自動じゃないですもんね、うん、あ検体の採取は、まあ、するにしても、うん、そうか採取はあれ関係ないのかでその中でその後にいろいろと検査をするっていうので確かそれでもなんか事故ありましたよね。その検査をしている最中にっていうそういうちょっとあのうっかりなんか感染してしまうとがあったのでなのでちょっとねこれはすごいですよね。でこちらの開発をした会社にですね市長が表敬訪問したということで、うん、こちらは松戸読売さんの記事なんですけれどももう PCR 検査における課題ということでこれが本当に一つ躍進ということがありまして、うん、本郷谷市長がですね表敬訪問に訪れたそうです。で地元松戸の企業が世界的に活躍されていることは誇りです。コロナは今一番の関心事で日本でも第2波第3波が来る可能性があります。全力で頑張ってもらいたいし市としてできる限りの支援応援をしていきたいと言っていますということです。で会社はですね1985年7月に設立91年に松戸市に研究所を設立で01年には都内にあった本社と研究所を松戸市に集約ということで本当に松戸ので全部やってるんですね。プレシジョンシステムサイエンス株式会社という会社だそうです。いやでもちょっとこれで松戸で、ね、一躍有名になってことですね。ちょっと、まあ、こういう話題ですけれども松戸としてはもう嬉しいニュースということですね、うんはい、という会社もありますと、うん、いやでも本当に、ね、早くどうにかなってほしいから、まあ、 こういうのができてきて、みんな検査を受けるようになり、検査のあれですよね、全自動ってことは検査の件数も増やせるってわけですから、で検査をして、でそして薬ができて、ワクチンができてっていう流れでね、早く収まっていただけるといいなと、本当にまた心から思います、はい、そして実は皆さんお気づきの方はいらっしゃると思いますが、このラジオポアロ今399回です。
お、なんか
399ということでね、はい、で毎回キリ番には、うんうんうん、はい、特別ゲストをお迎えするという企画をしていたんですけれども、はい、やはりちょっと今こういうご時世で、はい、なかなかそれも叶いませんので、ね、ちょっと今これをちょっと時期を変えて、まあ、400回記念特別みたいな感じで、うん、またちょっと後でね、うん、なんかしたいかなと思っていますので、それはまたそれでこうご期待いただければと。そんなに期待し て、そうね、割とね皆さん聞かれるんですよ、うん、もうじき400回だねって ね、そう、何気にねちょっと聞かれていたので、でまあ、時期も時期なんでね、いろいろ出演交渉などもままならなかったので、ちょっと待っていただいて、はい、またこれはこれでちょっと企画をさせていただきたいと思っております、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。Facebook 以外にも Twitter もやっておりますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。